耳で立ち読み新刊ラジオ、皆さんこんにちは。新刊ラジオ第610回9月17日号をブックナビゲーターの矢島雅宏です。ビジネスパーソンの皆さん、今働いていて幸せでしょうかね、忙しくて幸せどころじゃないなんていう方も多いと思いますけどもですね、今回はそんな皆さんにおすすめの本をご紹介いたします。今回紹介する本は日本実業出版社より出ております天野篤著、君を幸せにする会社という本です。こちらの本はですね、なんと登場人物がね、すべて動物という偶話なんですけども、まあ読み進めていくうちにですね、ビジネスの真理に気づかせてくれというなかなか面白い一冊です。で今回は、この著者のですね、天野さんにスタジオにお越しいただきまして、たっぷりとお話を伺いましたので、こちらの音声をお聞きください。というわけで参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。では早速この本、君を幸せにする会社の著者、公認会計士の天野篤さんにお話を伺っていきます。今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
天野さんは普段どんなお仕事をされてるんですか？
はい、僕は今コンサルティングファームに勤務しておりまして、事業会社の方に対して経営戦略だったり、あるいは新規事業等のコンサルティングをしています。その他に個人で会計事務所を開業登録してまして、セミナーや執筆、まあ、規模の小さい会社や NPO の支援などもしています。
なるほど。でですね、今回の本、前々作のですね、30万部になったロングセラーのね、あの会計のことが面白いほど分かる本というのがあったんですけども、こちらの本職であるその会計の本になってますけど、今回ね、あのちょっと変わったストーリー形式の偶話になってるんですよ ね。
そうですね。
あのこちらのね、本 の、 あの簡単なあらすじを天野さんから、お答えいただけないでしょうか？
はい、まあ、この本の主人公は熊太郎という、まあ、熊さんなんですけども、
はい、
この熊太郎が最初は目先の利益を追いかけて、まあ、どん底に陥ってしまうんですけども、まあ、ビジネスにおいて大切な真理に気づくことで会社の業績も改善して、自分も社員もお客様も幸せになっていくというストーリーです。
なるほど。僕もですね、この本読んでたんですけども、やっぱり前半でね、熊太郎がそのなんか新しい社長じゃないですか、うん、で MBA 取って、さもなんかこう上から目線でなんでこいつら分かってくんねえんだっていうのを見てて、こう僕は本読みながら、いや分かってないのはお前だろうって結構ね、感情移入して見ちゃったんですけども、うんうんうん、で今回その熊太郎といって、その社長が熊で、まあ、例えば友達が氷吉っていう氷だったりとか、あと経理の人があれピヨコってヒヨコなんですかね、ヒヨコだからニワトリとか、
そうですね、いろんな動物が出てきます。
でこの登場人物をなぜ動物にしようと思ったんですか？
そうですね、まあ、初めは動物にしようと決めてたわけではないんですけども、まあ、いろいろ書き進めていくうちに、まあ、動物の方が、まあ、結構ですね、シビアな場面も結構出てくるので、はい、そういう時に人間だとちょっとリアルすぎるのかなっていう部分とか、あと、まあ、動物にすることによって読んでいただいている方が感情移入しやすいという思いを持って、はい、まあ、動物にしたという感じです。
で今回の設定がですね、熊太郎の会社、熊の湯ホテル&リゾートということで、はい、まあ、リゾートホテル経営のお話なんですけども、これはやっぱり実際に経営相談を受けることが多い業界なんですか？
そうですね、まあ、業態としては結構幅広くいろんな質問を受けてるんですけども、地方で経営者さんからも相談を受けることが結構ありまして、まあ、それを、まあ、ベースに考えたということですね。
なるほど。ではですね、次はその作品の中のちょっと具体的な案件なんですけども、前半のあたりで熊太郎がやってしまう失敗の一つ、まあ、赤字を埋めるためにこの厳しいノルマを設定する、またはリストラを決行するとしてね、まあ、いずれも悪い結果に結びついちゃうんですけども、まあ、実際の経営でもこのノルマ設定とかリストラっていうのは、失敗の要因になることが多いんですか？
そうですね、残念ながら、まあ、そういった事例は少なくないなと思ってまして、
はい、
で実は私自身もですね、まあ、今年の3月まである金融機関に勤務してまして、
はい、
で結構ノルマが厳しかったんですね。まあ、僕自身は幸いノルマは落ちなかったんですけども、まあ、目の前で、まあ、すごくノルマを達成するために、まあ、自分もお客様も不幸になっていくというのは、はい、そういった事例を、まあ、目の当たりにしてですね、まあ、非常に憤りを感じていたと。
やっぱりそういうふうに実体験に基づいてたんですね。
そうですね。
今回この本の中で、まあ、働く意義というのが一つのキーワードになっていると思うんですけども、
はい、
まあ、天野さんから見てこの今の時代、この働く意義を見失っている人ってのは多いんですか？
そうですね、まあ、働く意義を見失っているというよりも、むしろ働く意義について考える機会や暇もないまま就職して、で日々忙しくて、まあ、そういう考えている余裕もないというようなことが多いんじゃないかなと思うんですけども、
はい、
ただまあやっぱり起きている時間の大半を仕事をしているわけですので、まあ、何のために働いているのかわからないというのは非常にもったいないなと思いますし、で、まあ、私自身、まあ、働く目的は 人を幸せにすることだというふうに思ってまして、はい、それが今回の本のテーマでもあるんですけども、まあ、自分が幸せになって自分の大切な人を幸せにして周りの人も幸せにしていくと、それが働くことの本当の意義だなというふうに思ってまして、でこういう、まあ、今回の本がですね、そうした、まあ、本来の仕事の意義について、まあ、皆さんが、まあ、考えていただくようなきっかけになればいいなというふうに思ってます。
なるほど。あの本のタイトルは君を幸せにする会社って書いてあるんですけども、その君、つまり自分だけでなくて、自分が幸せになることによって周りの人も幸せになるっていう、
そうですね、
思いが込められてるんですね。なるほど、ちょっと深いなと思いました。はい、でですね、まあ、その他の人の幸せのうち、まあ、お客様の幸せというのがこの、お話の中ではたくさん出てきましたけども、まあ、これね、実行するのなかなか難しいなって僕も思うんですが、うんうん、まあ、熊太郎もねこの点でかなり失敗したりと試行錯誤してますが、まあ、真にお客様を幸せにするためのヒントをですね、ぜひあの著者である天野さんの口からお聞かせください。
そうですね、まさにその点は本書のテーマでもあるんですけども、はい、やっぱり自分の利益のために無理してお客様を幸せにしようとしても、やっぱりそれってお客様にも見抜かれてしまうし、なんか本当に自分のため、まさに偽善っぽくなってしまいますし、でお客様が期待通りに例えば感謝してくれなかったりすると、それに対して腹を立ててしまったりということが多いんじゃないかなと思うんですね。でやっぱりそうではなくて、まず自分自身が幸せになることが大事じゃないかなと。で無理して自分の身を削って与えたりとか、自分のためにっていうより、むしろ自分自身がすごく幸せで幸福で満たされて、でその幸福をもう溢れてるままに周囲に分け与えていくというような形でやっていくことが大事なんじゃないかなと思います。うん、
なるほど。自己犠牲の精神ではなく、まず自分が幸せになることを大事であるというお考えですね。わかりました。ではですね、結構作品のテーマについて深く掘り下げてきたので、ちょっとここからは見放ないようというかですね、本の登場人物、先ほども言いましたけども、その動物が多いので、とてもその感情移入しやすかったんですけども、熊太郎以外で、企業にはこういう人間が必要だっていうキャラクターは、天野さんは誰だと思いますか？ちなみに僕とですね、ディレクターは、まあ、これは間違いなくプータだろうと、全然使えないと思ってたんだけれども、ちょっととある事件の時に大活躍して、そして敵人の場所を見つけたという、天野さんはやっぱり誰が一番？
そうですね、僕もやっぱりプータなんですね。
プータです
ね。やっぱり、まあ、プータのように何事にも感謝するというような心の持ち主がいると、企業は本当に変わっていくと思いますし、まあ、企業だけでなくて、まあ、そういった感謝をベースに生きる人が少しでも増えていけば、まあ、戦争であったりとか環境破壊であったりとか、そういったものもなくなっていくでしょうし、世の中もっと良くなっていくんじゃないかなというふうに思ってます。
なるほど。でですね、あとプータ以外にも結構魅力的な登場人物が出てくるんですけども、まあ、その中でもですね、僕とディレクター本当に心配だなと思ったのがですね、トラスケとヒョウキチ、熊太郎のですね、ビジネススクール時代の友人なんですけど、まあ、トラスケはそのバリバリの金融マンで、どこどこの証券からこんな案件取って担当者クビになったってざまみろって言ってる人と、でヒョウスケはそのベンチャー企業の役員で株主からのプレッシャーが強くてさーってノルマがあるんだけど社員が10人うつ病になっちゃってと、まあ、2人とも心配なんですけどただですね、まあ、今回リゾート経営のお話だったので、まあ、ベンチャー企業と金融機関の具合をちょっと聞いてみたいなと思ったので、天野さんの中でそういった構想はありますか？
そうですね、まあ残念ながらまあ、構想自体はまだないんですけども、ただまあ僕自身も、まあ、トラスケであったりヒョウキチには結構感情移入してまして、
はい、
というのも、まあ、このトラスケはですね、まあ、僕先ほど申し上げたように以前金融機関に勤務してましたので、まあ、結構周りにいた人が、まあ、ある意味モデルになっているという感じなんですね、
はい、
でやっぱり僕の周りに非常に学歴も高くて優秀で収入も高いんだけども、なんか全然幸せそうじゃない人がですね結構いたりしてですね、あと、まあ、ヒョウキチですけども、これは実は、まあ、僕の友人で実際にベンチャーを立ち上げて起業してっていう、まあ、そういう方が友人がいるんですけども、まあ、その彼も非常に優秀なんだけども、まあ、上場したことによって非常に株主からプレッシャーが強かったりとか、まあ、社員が結構大変だったりっていうことがあって、まあ、そういうような事例をですね、まあ、結構ベースに、してまして、まあ、それで、まあ、そういう人たちにとっても、まあ、ある意味働くことの意義とかを考えてほしいなと思ってストーリーに登場させてました。
なるほど、わかりました。ではですね、だいぶお時間の方も迫ってまいりましたので、最後にですね、この新刊ラジオをお聞きのリスナーの皆さんですね、この本の読みどころをですね、まあ、メッセージ形式で語っていただければと思います。
はい。まあ、今回の本は働くことの意味って何だろうとか、自分は何のために働いてるんだろうとか、会社が利益を稼ぐために人が不幸せになっていくっていうのはおかしいんじゃないかとか、そういう思いを持っている方々に対して何かの気づきのきっかけを与えたいという思いで、 書いたものでして、まあ、あの本書のメッセージでもありますけども、皆さんが、まあ、愛であったり感謝であったり、そういった気持ちを大事にしてビジネスをしていくことで世の中が少しでも良くなっていけばいいなという思いで、書きました。あの感動あり涙ありのストーリーですので、ぜひお読みいただければ大変嬉しいです。
はい、というわけで、君を幸せにする会社の著者、天野篤さんでした。どうも今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、というわけでインタビューだったんですけれども、すいません、あのね、リスナーの皆さん置いてけぼりでですね、この登場人物の面白さについて語っちゃったんですけども、この登場人物がね、どんな奴らなのか知りたいという人はですね、ぜひこちらの本読んでみてください。ちなみにこちらの本9月12日発売の新刊ですので、書店でですね、平積みになってると思いますので、ぜひ見てみてください。では書籍情報です。君を幸せにする会社、天野篤著、日本実用出版社より税込み1365円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介しました君を幸せにする会社、いかがでしたでしょうか。ね、あの偶話のストーリーなのでね、詳しくお話できなかったんですけれども、まあぜひですね、ストーリーの方すごい読みやすくてね、楽しいお話ですので見てみてください。あの一生懸命やっても報われない、まあそんな新米社長のですね、熊太郎が、まあ、数々の失敗から学んで、まあ社員と対立したり助け合ったりしてね、成長していくストーリーです。まあ読んでる最中はですね、この熊太郎バカ野郎とか思っちゃうんですけども、読み終わった頃にはですね、まあ働くことの意義、これがですね、皆さんの中で見えてくるんじゃないでしょうか。ちなみにですね、あの山田真也先生と福島正信先生がですね、こちら推薦コメントを寄せてまして、特にですね、山田先生のコメントはなかなか、見どころ満載だと思います。ぜひ書店の方で確認してみてください。といったところで今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いいたしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。